皆さんこんにちは。京都これからラジオ、この時間です。毎月第4週目の木曜日はアートやアート関連活動に関係する人たちをお招きしてインタビュー形式でお話しいただく番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。本日のゲストは2014年5月22日、皆さん覚えてられると思うんですが、この番組のトップバッターとして登場していただいた松谷武定さんです。本日はパリからお忙しい中、グループ展で一時帰国された機会に無理をお願いして、スタジオに来ていただきました。今年パリポンピドーセンターで日本人初の個展を無事終えられ、12万人の来場者を記録したことでも大変大きな話題を呼んだばかりの、方です。国内外で国際的な活動をしておられる松谷さんに、今日はそのあたりのお話と外から見た日本の国際的現実評価についてのお話をお聞きしたく思います。松谷さん、どうかよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。松谷です。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、それでは、ゲストコーナーに、参ります。今月のゲストは、番組の初めにご紹介いたしました通り松谷武定さんです。まずは、今年最大の話題と申しますか、パリポンピドーセンターで個展の、はい、実現経過から松谷さんお話を、
そうですね、
はい、聞かせていただけますでしょうか。
私は1966年の11月に、今でも覚えてますが、藤田嗣治、藤田嗣治画伯ですね、はい、染めに、渡られて向こうで活躍された画伯の招待状、紹介状を持って行きました。そして今日現在、まあ、約今年の正月で53年目のフランスパリ生活です。その間、まあ、絵画、絵ですね、ずっと版画をやりながら今日に至っております。
そうですか、53年か、
それは本当にね、記念日年が、まあ、死でっていうか、そちらに馴染んでいって慣れてきて、でもやってることは、まあ、自分の好きな技術ですんでね、あんまりお金がなかったり、まあ貧乏ですわな、それなら全然気にならなかったですけど、でも最低のやっぱり、お金は稼がんといかんですからね、まあ、いろいろありましたけれど、
なるほど、
はい、まあでもあそこは外国人が半分ぐらい住んでましてね、みんなこれ住むのはパリジャンと言って、フランス人じゃなくてパリジャンと呼ぶんですけど、パリの仲間たちが、それぞれアジア、アメリカ大陸、ヨーロッパ大陸、アフリカ、もう本当に様々な人種が住み出て、それが一つにまとまっているところがなかなかフランスのね、いいところで、はい、悪い面もテロが多かったりするのも簡単に入れますからね、アコギをするってことも現在に。そういうことがあってちょっと困りますけどね、まあ、そういう中で53年間東洋と西洋の比較をやりながら、そういうことをどうしたら生まれるかということできました。
それで、まあ、53年間の間に、
はい、
一番最初はその毎日新聞の
そうですね、
コンクールで第一席を取られて、 それがきっかけで、パリにということを、もうこれは広く知られた発情バッタリさんに関する情報なんですけども、
そうですね、で
言語の問題なんかはどうでしたですか。
いや、それはやっぱりね、
はい、
一番 の,
難しいというか問題点でして、うん、コンクールで、はい、まあ、そういう第一席がヨーロッパ、うん、パリ留学っていう、まあ、そういうものの賞をもらいましたのでね、
うん、
それはその前にフランス語とか英語とかは全然やってなくて、
うん、
まあ、そういう試し、そういう公募展、公のところに公募してみようというので出した作品がたまたま一席になってグランプリになっていったもんですから、
うん、
でもその規約はですね、
はい、
まあ、ある程度、若かったですけど、こちらで活躍している人たちが中心で、うん、まあ、大体そうね、20歳後半から30代前の人たちの中から1人選んだんですね、
うん、
それも日仏学館でございますね、
はい、
京都に、
はい、
まあ、東京にもありますけど、
うん、
その日仏学館のフランスのこれは出先、文化の関係の出先行ったんですけど、その方が若い日本の作家を1名パリに送って自由に制作してもらうという特別な賞を作られたんですね。
なるほど。
で、その裏は、まあ、フランス文化センターですから事業的なことはできませんので、
うん、
細かいことは私は知りませんけれど、うん、一応毎日新聞京都支局、この建物ですね、
はあ、はあ、はあ、今
そう、はい、ここ僕もここに来てね、はい、いつもこの建物が大好きなんですよ、はい、そういうきっかけもありましたんでね、ここで毎日新聞の京都支局、いわゆる毎日新聞社大阪本社と東京本社がありますけど、
うん、
後ろはまあそういうあれがあるんですけれど、うん、まあ、その人たちが事業の的なことをやられて公募展をしました。それで公募展が終わって優先と賞を取った人たちが京都石津美術館で展示して、
うんうん、
で私は、
はい、
その年1966年の11月後半に羽田空港からパリのシャルドゴールではなくて、
はい、
オルリー空港に着いたという、
はいはい、
まあ、いきさつのコンクールでしたね。ですから言葉っていうのはほとんどやれなく、喋れなくて、
はいはい、
日仏学館の館長さん、
うん、
ウクレールさんっていう、今でも覚えてますけどね、もう生きてられないと思いますけど、まあ、
うん、
分からないけど多分、はい、その先生方が、
はい、
ムッシュ松田に、できる言葉はできると書いておくから心配するんだって、
あ、
うん、そういうね、うん、お墨付きかどうか知れませんけど、いただいて、
はい、
オルリー空港へ着いたら、
はい、
留学生の係の女性がちゃんと車で迎えに来てくれてましてね、
あ、 そうですね、うん、
そして留学係に行ったということです。
うん、
それで留学係が、あなたは、まあ、素晴らしい賞を取ってきたと、自由にやってくださいと、
うん、
でこれから質問しますから、それなりに分からなかったら、まあ、何かの方法で通訳しますけど答えてくださいと、
うんうんうん、
である程度まあ分かったんでね、
うんうん、
で一つは美術学校ボザールに行きますか、
あ、
2番目はソルボンヌ大学に行きますか、
うんうんうん、
どうしますかって言われました。
あ、
私それは日本で両方とも美術の教育と制作をやってきたので必要ありませんと、
うんう
ん、ソルボンヌはまあ論理的なことを中心だから、
うん、
絵の制作をやる方ですから行きませんと、
はいはい、
断ったんです。
あ、
そしたら、
うん、
あなたはフランス語ができないから、
うん、
アリアンスフランセーズに月謝を支払いますから、
うん、
行ってくださいと。
あ、
ただ次1ヶ月に1回試験があって、試験の答案は我々のところに持ってきてください。なんでそうするか言ったら、落ちたら、
うんうん
う
ん、
もう1ヶ月続けなさいという、実際落ちては続けとったり、
あ、
それでフランス語をやり始めたんです。
あ、 そう
です。それが1966年の11月のに行って、すぐにもうその学校に、アリアンスフランセーズに、これは思い出の時代でしたけど、
う
ん、
あ、
オデオンっていう、
うん、
オデオン座があるパルチエラさんですね、
はいはい、
オデオンの近くの安いホテル、1日8フラン、
お、
今で言うたら1ユーロちょっと、
そうそうですね、うん、
そこのホテルに泊まって、まあ、学生さんが多いホテルでしたね、ソルボンヌが近いですからね。でルクサンブルー公園を抜けて、
うん、
朝8時ぐらいの教室でしたんでね、
うん、
アリアンスフランセーズに帰ってました。
ああ、そうですか。
はい、まあ、それが一定の、まあ、僕の目的というか、僕のやるべきことは語学をやりなさい、
うん、
だからね、ヨーロッパと、まあ、 日本もそうかもしれないけど、うん、やっぱり語学っていうことはやっぱり大切でね、うん、私疎通できないと困るからっていうことで、うん、まあ、言葉やってくださいって言われたのは、まあ後で考えてみるとそれが役に立ちましたけどね、
うん、ああなるほどね、
はい、
その間政策なんかはどうされて
た？それは日本でやってたような、まあ、具体美術というところにおりましたけど、うん、そこはまあご存知の通り、はい、前衛的で、うん、その頃からもうそのマネをするな誰もやらんこと、うん、やれという吉原次郎先生の言うことをみんな聞いて、うん、若い人がそれに煽られるというか、うん、それに賛同して作ってたところにいましたからね、うん、あ割にポツンと言ってね、はい、こんなことはできなかったですね、
うんうんうん、
向こうの言葉でデイペイゼって言うんですよ。
あ
その国に足を、うん、足につかないというような状況でしたんで、
あ
語学行ったことが救われたんですけどね。
なるほど、
うん、だから小さなホテルでしたから、
うん、
でもやっぱり絵は忘れられなくて小さなキャンバスとか水彩紙を買ってきて、
うん、
今でも持ってますけどその作品、うん、作ったのを小さなホテルで、
うん、
作ってたら作ってたけどそんなの制作っていう、うん、範疇には入りませんでね。
なるほど、
まあ、とにかく朝8時過ぎクラスに行くのが仕事でしてね、ルクサンブルク公園っていうのは知っての通り、
うん、
かなりあまり大きな公園じゃないですけど、うん、そこを通り抜けて学校に行くのがまだ楽しみでね、
うんうんう
ん、いろんな人に出会って古事記がよくおったんですよ、お電話あたりのね、
はいはいはい、
だからおいちょっとお金くれよっていう向こうの人が言うんですよね、
は
そんな人なんか相手にこうからかいながらね、学校行っとったんですけど、
なるほど、
はい、
ああそうですか、うん、かで向こうでやっぱり、
はい、
あれですか、やがてそういうその語学がある、
はい、
これはどうですか、基準は日常会話がある程度できるというのが合格不合格のラインなんですか、それともそうじゃなくて、なんか、
やっぱり語学ですんで、まず、うん、まああの筆記試験ももちろんありますね、
は
あ、やっぱりあのそこの地のフランスに、うん、住んでますから喋ることがまず第一ですね、
うんうんうん、
ですからそれはまあ ある程度語学は日本人は試験が結局筆記試験でしたんでね、
はい、
そういうのは結構通るんですよ、
うんう
ん
う
ん、でこんなことありましたよ、1回目を起こしてまた次試験、1ヶ月1回ずつ試験あるんです、
は
あ、
は
あ、それであの落ちたら月謝をもらってまた行っとったんですけどね、
はあ、
2回目通ったんですよ、
うんうんうん、
そしたらクラスの人が嘘だっていうの、
うん、
考えられない、
はあはあ、
っていうのは僕急に喋れないけど日本でね、うん、やっぱり語学、うんうん、まあ、他の勉強もそうだけど、う
ん、はいはい、
記憶してこう、
うんうん、
答えを書くことはできますやん、
はいはい、
少なくとも英語は中学生、はい、高校生習ってましたね、うん、
はい、
でも喋るっていうのはまたこれ別の、ね、うん、習慣ですからね、でだからみんな信じられない、向こうは逆に、
はい、
まあ、豊井の人は別かもしれないけど、まあ、西洋から来てるよその国の人たちはしゃべるけどやっぱり語学をきちっと書けない人が多かったですね、書けないっていうのはそれはアルファベットは知ってるけど、
はいはい、
文法的にやっぱりきちっと書類書いたり手紙書いたりそういうことをするためにも来てられたから喋れるんですよ大体みんな、
はいはいはい、
で我々特に日本人は喋るのが苦手でしたからね、
うんうんうん、
みんな嘘だって言った試験通った先生は無臭まず単位がパステでエキザマン、うん、試験は通っとるようにとウースーパポステイブルって言ってましたけどね、
ああそうなんですか、
そう教えて不可能や
すい、ああそうですか、
まあそういういろいろね、でも、
うんうん、
そのクラス行ってたのがまた一つのきっかけになることが起こるんですけどね、
はい、うん、そうですか、そうですか、
ですからその綾野先生行きながら年末になった時に隣に一人だけ日本人のまあ生徒さん行ったんです、もうかなり僕より上の人です、
はい、
その頃行った頃28歳でしたから、
はい、
30回ってる方がおられましてね、
うんうん、
で日本人いたらやっぱり日本語喋りますやん、
はいはい、
先生に怒られましてね、
うんうん、
その人は右の端、私が左端に、
あなるほど、
別れさせられてね、
へ
そんなことしてるうちにその人がね、
うん、谷
君、
うん、
僕は彫刻やっとるんやって言うんですよ、
お、
そうですかって、うん、それでね、
うん、
僕はその彫刻家だから、
うん、
いろんな国の彫刻の歴史をこの目で見たいって言われるの、
ほうほうほう、
一人で行くのは大変やから、
うん、
あんたは若いし
行機の切符とかそんなん手配できるか言うんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、そのくらい僕も留学で来ててね、留学費もあるし、今やっぱりヨーロッパに来ても絵描くほど落ち着いてないですからね、それとヨーロッパってその頃パリなんかに行くとやっぱりお金持ちで、今から53年前ですからね、余裕がないじゃないですか、
はいはい、
私の家もそんな余裕がなかった、まあ、絵を描いてたから憧れはありましたけどね、
はい、
だから突然行って紅白ができないのは当然で、そんな時にその教室にそういう方がおられてそういう話があったんですよ、僕はそしたら飛行機とか手配を旅行会社にやりますよって言ってね、それ切符を買ったりして行くことに決めたんです。その人が言うには、ヨーロッパじゃなくてエジプトのルクソーからまで行くっていうのよ、大変なところですよ、それでまあ見て、ルクソーのカルナック神殿とかを見てね、はい、彫刻家だから、僕知ってられないんですよ、彫刻の歴史。
ああなるほど。
それでカイロに戻って、カイロはスフィンクスとか、三角のなんていうんですか、立体の
ピラミッドですか。
ピラミッドなんかあるけど、はいはい、あれ以前 の、 お墓があるんですよね、マスタバというんですけどね、地下に
お
棺がありまして、ね、
はい、
その地下お棺はなんとやっぱり王様とか、その貴族とかが、まあ、休んで寝てられるわけですけど、彫刻を作ってね、その中にいろんな宝物が入ってたり、そういうのも 見に行ったわけですから、その時にそれを見るためにエジプト の、 その民族衣装を着た男性がね、見せるために街をするんですよ、街の明かりで見せてくれるんやがって、そんな時代でしたよ、
そうですか。
でその時にそういうことをまた彼も説明してくれましてね、とにかくエジプトからカイロ、ルクソーからカイロに行くと、王家の谷、王冠なんか、あそこも行きました。
ああそうですか。で
ただアウジンベルっていうアスファン財務ダムがねできてたけど、もっと奥なんですよ、そこも行きたかったら、そこ行ってたら大変時間もかかるしお金もかかるから、カルナックからね、ルクソーから戻ってきてエジプトに戻って、ギリシャに、ギリシャ行くとやっぱり西洋の発祥の地でね、アフリカじゃないです、ヨーロッパじゃないですよね、ギリシャのやっぱああいう優雅な、ね、彫刻を見て、それでイタリ
ア、ほとんどは、
そしたらもう正月ですね、イタリア、お正月ソレントで迎えたんかな、それでイタリアずっと回ってね、それでいろんなイタリアのやっぱりそれは彫刻じゃなくても美術館ですよね、そうなったらね、ルネッサンスとかいろんな作品を見て、それでパリに帰ってきたらもうお正月住んどったんですよ、3週間で行って、その人はね、後で分かったけど、その時分かったんだけど、僕は日展に出してるんや、
日展の作家なんですか。
日展の作家です。今は審査員の偉いさんになってますよ。
あ、そうですか。
中村信也さんという名前言っても差し支えない、その人だったんです。その人が33ぐらいの時やから、その人もね鹿児島県の人でね、鹿児島県が給費出してたんですね、それで来たって言ってられました。だからその時にそういう給費を県が出すのも珍しいですね、まあ、してもそうして1976年の新年に入った時に、ふとね絵を描きたくなったんです。その時はホテルにまだいましたね、
そうですか、
安いホテルにいて、でね絵を描きたくなったけど、狭いしねと思ってたら、僕がまだ絵を描き出した頃ですから、50年代の初めに、スタンリー・ウィリアム・ヘイターという版画家でですね、この方はイギリスの人です、で食べられないから、アングロ・イラニアン・オイル・カンパニーという石油の会社のイランの駐在社員で、それでもそこで社長の肖像画を描いたりしながらね、やってられたスタンリー・ウィリアムさんという人がですね、今から僕が生まれる前に1923年頃にどうしてもやっぱり俺も絵を描きたいと、ということでパリに来ましてね、パリでないといかんというわけですね、それで版画を通して創作運動をする版画の工房をパリに作られたんです。 その人がずっと生きてられて、私の知ってる範囲ではもう70近い年でしたね。
ああそうです
か。その人がおられるのを知って、まあ、もちろんその人の歴史も調べてましたから、ラピスの方ですからね。ああ、だから柳剛さんという人が、ある意味もうすでに家族で来られてたんです。バッシュにおられたら。
ああ、
で柳さんのお父さんとうちの親父とはどっかで知ってられたみたいでね。
お
うちの親父が行ったら、柳剛という作家がいるから行ってみなさいっていうのを、まあ、なんとなく聞いて、うんというような感じで言っとったんですよ。で平太を思い出して、お正月の初めに柳さんのところへ訪ねて行ったんです。バスティーの近くの彼アパート
は、
あの辺家具屋街でしてね、そういう大きなアパートで住んでられて、息子さん一人とご夫婦でね、柳さんは平太の後で行ってられたんですよ。で柳さんに、皆さん僕もご飯がやりたいので、紹介してくれんだろうかと、それは構わんよと、正月だからまあ月始めがいいだろうということで、柳さんに連れられてモンパルナス、リューダゲール、これはあのすごい千葉が出るようなね、細い通りのね、その奥の方にアトリエ17という工房がありました。で2人ウィリアム・ヘイターはその頃70近くで、まだ元気でね、で行くと彼はやっぱり版画家で、さすがの版画家で、日本の浮世絵とか、日本の版画を高版画 の、版画家の何て言うんですか、活動をすごく尊重されてました。作家も含めて、でそこへ行って、まあ、結局そこで正月の、後半から版画をやることになったんです。
ああそうですか。
そしたら平太さんも言ってられたけど、全然岡本太郎さんなんかも来てやってたよっていう。野間伝次さん、野間伝次さんいうのは野間事故、人根って読むんですかね、それの息子さんですね。野間人根との格好、人は何十年弁のこの人選っていうとこあるじゃないですか、韓国のよく、
ね、
あの人で二川ね、の人根は根は、あの根はあの木の根ですね、人根って読むと思いますけど、その人の息子さんなんかもそこで勉強したり、それから斎藤義重という方も、そこで、斎藤義重、ごめん、義重さんは絵描きさん、みんな勉強してる先輩たちがすでにおられたんです、そこ行くと日本人やのアメリカ人やの中国人やの関係なく、いろんな国際作家が平田先生の版画運動をしたって来てるんですね。で、まあ後で余談になりますけど、平田が1923年版画工房を作った時に、必見版画工房ですから、ピカソ、ミロ、シャガール、ジャコメッティ、そうそうたるものは、それは本当の話です。歴史にも県にも残ってますけど、私それそこで吸った作品もして平田さんが見せてくれました。そういう工房があったのは、僕はもうやっぱり作家ですからね、ただ社内ホテルじゃそんな舞台でやってたようなことはできないじゃないですか。なんで版画をやったかというのは、一つはその歴史を知ってたことと、舞台美術でやってたのは、僕はビニール接着剤という立体作品を、半立体的な作品を作ってたので、そのイメージを平面に描くことを少し怠ってたんですね。この版画を通してやれば、自分のイメージを平面に描けるんじゃないかと、いうことで、まあ、入ったんです。
なるほど。
それは1967年。そういういきさつがあって、仕事を始めたのが、53年も住むきっかけになったんです。ね、
そうですか、
うん、
でも やっぱりまたお話聞いてると、あれですね、人の出会いっていうのがもう一つ、
それは絶対ありますね、
ね、大きな、あれで、一つの核として挙げられるなっていう、
その通りですね。それと ね、人の言うことを聞かなあかんです、結構有名な人はね、自分だけ喋ってね、それはいいこと言うんですよ、でもね、本当に成功してる人は人のことをきちっと聞きますね、これ大事ですね、私はそんなに学問もね、できる方でなかったしね、まあ、自分で一人で勉強してみたいな、書物、それから本ですよ、それも絵の本じゃなくて、 思想的な本とか哲学的な本とか、
はい、読書、
うん、読書、ね、それをかなり若い時にやっとったんですね、やっぱり人のことを聞くっていうことです。そしたらやっぱり法学できないと困るからね、
はいはいはい、
でもそれはやっぱりフランス人が、うんうん、思想哲学の話だったってついていけない。今でもなるほど、まあ、絵があるからついていけたりいけるんです。
いやいやいやいや、
まあ、そういうことで住み始めたわけです。
うんうん、と前半のところではやっぱりまたあのその、人の言うことを聞くとか読書だとかっていういくつかのことを今挙げられましたけど、うん、それらがあってやっぱり今日の、まあ、マッタンさんの、まあ、12万人の人が、来られるぐらい の、 その作品にメッセージさえなりや、伝えるものがあるというふうに言えますね。なんと、うん、
まあね、あそこに住んでしまったから、うん、はい、でもやっぱり一番大事なのがね、はい、28年、9年間日本で育ってるわけでしょ、
はいはいはい、
で私の教養っていうのは東洋、うん、日本ですよ、ね、うん、
はい、
それを消すことはできなかったです、
うん、あ、やっぱり
西洋に住んだら、まあ、パリですけど、はい、もし、うん、あちらのそういうあの、うん、思想哲学理論を学びますじゃないですか、うんうんうん、その比較論をずっと繰り返してて、入るたんびにこの京都の古いもの、
うんうんうん、
自分なりに見て歩いて、
あ、なるほど、
日本的になってはいかんけれどそれを知りたいということでね、
は
い、でよくあの日本の人たちは、うん、ただ蚕の和紙を使うとか炭でやるとか向こうでやってないものはそれは珍しいからやるけど、
はい、
その奥をやらんからね、うん、あまり一流になれないね、その奥をやらん、
奥
をやるべきなんですよ。
なるほど、
それは大変難しいこと、
うんうん、
それは才能もなければあかんかもしれませんけど、まずそういう意識をね、創作することに持っていって、
うん、
その東洋で培った東洋の美意識ですね、うんうん、まあ、他の意識もありますけど、うんうん、美術の場合はそういうものの良さ、うんうん、深さ、まあ、例えば日本の能とか歌舞伎とか、
はいは
い、いろんな日本の伝統芸能があるじゃないですか、うん、その中のああいう間、
うん、
余白、ああいうものを再確認することができたんですよ、うんうん、それは西洋にない空間の取り方、うん、
はいはいはい、
そういうものを比較しながら、うん、そういうものの根底に具体で言ってた人の真似をするな、
うん、
誰もやらんことをやれっていうことで、うん、
まあ、
今日現在その作品を作ってきたんですけど、
はいはい、あ、なるほど、
それがあのフランスのポンピドーセンターの学芸員たちに、
うん、はい、
人たちに、うん、ずっと見てたって言いましたよ、
あ、そうですか、
発表するの、あ、私はそんなこと知りませんから、
はいはいはいはい、
で私のところにコンビドでやるかって言った時もね、
うんうんうんうん、
それはどんなところでやるか幸いや嬉しいですよ、うん、なんでかって聞いたらね、
はい、
全部資料見せてくれました、
あ、
だいたい白黒をやってたからね、
うん、
僕の仕事はまあ大丈夫ですから、
うん、
簡単に言ったら、うん、鉛筆を毎日黒くする、うん、磨いて、でもうこのボンドを立体的な形を大の頃から作ってたから、
うんうんうん、
その上にも鉛筆で描いた、
うん、
そこの結果はね、
はいはい
はい、その黒い帯はやっぱり書に通じるんですよ。
あ、
でも僕書家じゃないけど子供の時から書なんてやってるじゃない、
はい、
書が書やってるじゃない、
は
い、そういう中の血にそういうものがもうあると思わざるを得ないほど、日本の東洋的東洋ですよね、
毛穴から入ってるっちゃうんです
ね。それは緩くと僕は死にましたよ。
あー、そうですか。
ヨーロッパの油絵の、うん、ね、ああいうやっぱり、うん、食事の仕方も、うん、日本は菜食主義でしょ、もともと。
はいはい。
向こうはやっぱり毛玉の奥ってね、
うんうん
うん、力が違うんですよ、体の、うん、そういう違いとかいろんなことを含めて、
はいはい、
やっぱり東洋人である、まあ日本人というこれナショナリズムじゃないですよ、
うんうんうん、
その価値観を新しくしようということで鉛筆を選んだ、うんうんうん、なんで鉛筆選んだ言ったらね、最初のそんな僕の映画なんか売れるわけはないし誰も知らない、
うんうんうん、
時間がたっぷりあるでしょう、
はいはいはいはい、
芸術なんて車を作ったりカメラを使ったりね、日本の、
はいはい、
生産技術は世界を制覇しました、うん、
はい、
芸術を世界を制覇するなんてそんな馬鹿げたものの考え方ないですからね、
うんうんうん、
その精神的な深さ、 はい、そのナショナリティの根本ですね、うん、僕言ってる、はい、だから日本にそういうナショナリティのいいところがあって、それを解雇的にやるとこれは失敗でないけど、ある一般には分かるけど、うん、本当の創作としてやるためにはその上をやらなあかんことを経験体験しました。
あー
それは50何年間いたんで、私がそんなことの思いを持ってたのか、才能があったのか、それはね簡単に言えないけど、とにかくあの地にいて、その東洋で培ったものを根底に創作しようって言ったことがあるんです。鉛筆を選んだのも時間がたっぷりあって、真っ黒に描いてる時に友達が来て、真っ黒またにこれ何ですか、この鉛筆で、まあ、日記が僕はあの作家だから詩は書けない、文学の小説も書けない、じゃあ塗るしかないじゃないですか。
なる
ほど。それを見て、それでもよ、はい、その人は何でかこれプロ面白いんですか言うた時に、スタッと僕もやってながら自信がないですからね。でもう一つそう言われた時に、その人は、まあ、谷さんこれやったら10メートルやったら迫力はあるよって言ったよ、それは人のことを聞いてるわけでは
ない。あ、
これは結構した方がいいなと、その人が言ったことは真似しでも何でもない、それで10メートルやって、それが1970年代の後半でしたね。
なるほど。
で、ある機会があって、そういう展覧会に招待されたんですよ。そしたらパリの市内の大きなアメリカセンターでしたけどね、
はいはい、
今はもうないですけど、そこのキュレーターが、
はい、
天井と床の空間っていう、
うん、
グループ展を企画して、うん、私とあと、オーストラリア人と、フランス人もちろんね、4人かなんかでやったんです。本当にその10メーターのドローイングを、鉛筆ですから手で描いていって、10メーターまで終わるまで、80センチぐらいの帯状の黒い線を、
はい、
線というか幅の帯を描いたのを展示したんです。そしたらそこに来てたみんな、ま
あ、
フランスのね、美術関係者とか、じっと立って聞いてると、面白いって言っとるんですよ、ディスクスって、なんだろうって、これは間違ってなかったんかな、こんな答えの出し方、私、
なるほど。
で、それで、まあ、気を良くしてね、
はいはいはい、
もっとこれを続けていけばいいわと思って、その頃はずっと帯状のやつを書いてた時に、私の家内がね、これは書けて、これを最後流したらどうや、
い
うはいはい、それもはたっと気づいて、まず僕、ヨーロッパってやっぱり理論の説明っていうことが必要なんですよ。作品も作るのは大事やけど、それ以上に、言葉の国なんでね、
はいはい、
大抵高校生ぐらいから哲学みんなやってますしね、だからそういう国ですから、まず説明せなあかんいう言葉あったら、まあ戦略的やけどね、これ、その10メーターの乾燥紙っていうのは150センチかける10メーターの乾燥紙の紙をペーパー売ってるんですよ、
はいはい、
それをこう帯状に書いていって終わってるわけでしょ、それは僕の人生と決めたんですよ、生まれて死っていうのは必ずあります
けど、
その死を迎える以前に芸術のイメージ、これはもう永遠にあると僕は信じてるんです、それはどんな方でもいいですよ、具象でもいい、アニメでもいい、抽象でもいい、なんかそのイメージは永遠に残していきたいという理想ですよね、それを追っかけてるわけです、追っかけて捕まえたら逃げようんですけど、だからそれをうちの若菜が言ってくれたのは、テレピンっていうオイルを直接紙の上に流してぶっかけて、鉛筆の芯をこすると流れるんですよ、墨のように、で紙を伝って壁を伝って床まで、それは外でしょ、第三の空間に流れていくわけでしょ、
なるほど、はいはいはい、
1次元2次元3次元ですよ、そういうことを旗と気づいて、まあ、うちの彼に言ってくれたことを実践したわけです、
ああなるほど、
それがまた面白い、でそれなんか書いてましたね、ま
あ、
そんな絵は売れないですね、ほとんど、だけどあの東京の金子アートガローいうのが、東京都現代美術館に入れてくれたりしたんですけどね、ま
あ、
そんなこともあって、それでなんとかそれの鉛筆の黒をね、立体の、ボンドの上ね、凸凹したボンドの上に塗ってみたいと、描いてみたいと、いうことをずっと考えてたんですよ、その時にそのやっぱり陰影ができますからね、黒の中の、黒一色でもですから、 紙を引っ掛けて鉛筆で書くとかいろいろ工夫してたんですけどね、自分、うんうん、そういうこともあって、ある時種崎潤一郎の陰影雷さんという本を読んだんです、はいはいはい、まあ、あれは随筆ですけどね、
うんうん、
その中に種崎さんが、まあ、美しい女性のことも、うん、京都の町屋のね、うんうん、ああいう建築の美しさとかみんな書いてるけど、はいはい、陰影雷さんの通り、うん、ハゲのことをカチキーと書いてられたり、私考えてピタッとあったんや、
うんうんうん、
俺は東洋人だし、あの人も東洋人で変な理屈がつ
けた
から気を良くしてね、これならいけると、
はい、
でやったらまたそれがやっぱり、
うん、
まあそれぐらい、まあ、そういう形で今日見に立ってるっていうところは、まあ、かいつまんで、
はい、そうですか。
だから、うん、生きていく時間って短いですよ、うん
ね、
もう今こんなんで83でしょ、うん、まだまだ行きたいと思いますけどね、うん、それはもう誰かが決めることでないしね、うん、私では決められない、
ね、いやいや、そうですね、
まあ、そのあたりでね、
うん、今のお話を聞いて、ある日突然のパリポンピドーセンターのあサクセスストーリーではないっていうことがよくよく、
そんなありえないわ、
ね、そうですよね、
憧れたら売れたらいいとかいつも思ってましたよ、
うんうん、
そんな ね、 ね、誰だってそうですよね、
はい、
そうです。それと一つだけ言いたいのはね、
はい、
芸術で言い出したのは最近なんですよ、まあ、ルネサンスあたりですね、
うん、
芸術、それまでは職人さんだったわけ、絵師、日本だった、
はいはい、
だけどその美というのは人間にはなくてならないもんでしょ、
う
ん、絵だけじゃなくて音楽、
はいはい、
それは人間からそれ取ってしまったらね、
はい、
まあ、ロボットっていうのを作ってますけどね、
はい、
それはまあ難しい課題ですけどね、
うんうん、
今生身の五感を持ってる人間が、
うんうん、
この五感をいかに生きて、
うん、
ね、
はいはい、
人生にどう作用させていくのがこれ人間の課題じゃないですか、
うんうん、
だからその中で美というのは、
はい、
そういう生産性とは関係ないですよ、
うん、
機能性とも関係、機能性はまあ使ってる人もコンピューターが使うけど、はい、それだってやっぱり人間が主でしょう、
はいはいはい、
その人間がやっぱりほっなんかの時に見て作れない人も作れる人もそこで交換し合うっていうのがこれは僕、
うんうんうん、
あるなら絵とか音楽とか、まあ、いわゆる芸術ですよね、
うんうんうん、
それを信じてやってるってことは、
なるほど、
だからね、今はアニメとかそんなもあるけど、うん、あのアニメだって日本はすごい伝統持ってますよ、昭和時代あたりから来てるから、
はいはいはい、
あれを堂々とやっぱりね、今まで日本は明治以後日本は外国に影響を受けて追っかけろ、はい、をつけてやってたけどね、
うんうん、
芸術はそんなもんじゃないです、その人の精神性っていうのがあればね、
はい、
それを信じてオリジナリティっていうものを大切にして、うん、見るのもオリジナリティはいりますよ、
なるほどね、
作るのもいる、
うんうん、
そんなとこでまあそういう価値観が存在すると、
うん、
まあ信じてるのが私です。
ああそうですよ、いやあんまり話がずっと気象転結に沿って説明していただいたのでとても僕は、まあよく分かったんで、多分お聞きになってる聴衆の皆さんもそうだと思うんですけど、ただ一つ、もうあれなんですけど、ね、最後の2言いますか、
はい、
ご自身がですね、まあ、今53年というですね長い海外に、住みながら現代作家としてですねの生活も通じて、
はい、
まあ、感じてきておられることですね、今は後半の部分ではやっぱり東洋って言いますかアジアっていうのも大変強く自分の、まあ、毛穴から入ってきているあれですね、
うん
うん、種というかそういうものがこう熟成していく過程のようなお話非常に興味深かったんですけど、まあ、そういう体験を通してですね今のこの外側から見られた非常に客観的に、見れるポジションにおられるんじゃないかと思うんですけど、日本のアートシーンやですね、
あ
るいは社会に対して、まあ、どんな風に今思ってられるのか、
そうですね、
うん、それともう一つ、うん、もう一つですね、
はいはい、
アートに夢を持ってやっぱり、まあ、またさんたちのそういう先達者の、生き方を後ろから見てる若い作家たち、はい、そういう芸術家になることを志望してる若者ってねたくさんいてるんですね、それは大学の数見てもよくわかると思うんですけども、はいはい、そういう人たちがややもすると今はですね、 4年前に入る時にはものすごい夢を持ちながら、だけど4年近くなってくるとだんだん絶望してですね、社会に出ていく際に、うん、もうアート自体創作活動とかいろいろ4年前に持ってた夢とほとんどこうなくしてしまってるんじゃないかというふうに思うぐらい、まあ、あの夢を失ってしまうと、まあ、そういう現状があるやに思うんです。でそういうことも含めて、かたやまたなの国際的に現実に今こういう立場に立ってられる方がおり、もう一方でやはり、僕の周辺でもそういう関係者で自らとは言いませんけれども人生を終わりにしていくというような作家の方たちもたくさんいてるんですね。そういう中で又谷さんのお立場から最後にですね、お話をしていただけないかなと、ね、はい、
まあ、その本当にこういう絵ですよね、
はい、
まあ、好きで入っていきましたよね、
うんうんうん、
好きで入っていって、はい、まあ、一緒だと思いますけどね、今の若い人も、で私一つは戦争に負けて本当に苦しい時代でもそういうものを信じて作る喜びはありましたね、はい、まあ、食べないか食べられないから学校の先生したり他の別の職業を持ってそれでも書いてた。でヨーロッパに住んでみると、特にヨーロッパとアメリカですね、
はい、
やっぱりそういう作ったものを、はい、古い新しい言わずに貯蔵する人はおるんです、うん、
ははは。
それを貯蔵するためには昔は、うん、間に入っている人もいたと思います、
うんうん、
我々が生まれた時に、うんうん、作家とそれを媒体に入って、
はい、
紹介する画廊、
はいはい、
それからそれを求められるコレクター、
うんうん、
書道家っていうのがもう、はい、確立された時に私たちは生まれてました。
あ、
たまたまああいう戦争があったからそういうものを壊滅的にその場合も一時中止したったけれど、
うんうん、
日本だって伝統がある国だし、そういうものをもう、うんうん、ヨーロッパ以上に文学にしたって美術にしたってやってましたからね、
うんうん、
まあ、それは中国から来た歴史の中のそれの価値観でやってたと、はい、まあ、今も続いてます、
はいはい、
ヨーロッパもヨーロッパの違った言い方の価値観があったと、
はい、
だからそれをね、
はい、
まずその人たちが正直に、まあ、伝統的なものも価値観があるけれども、うん、新しいものにもちょっと入れる、うん、まあ、そういう感覚を皆さん持ってられるような気がするんです、うん、日本も持ってると思います、うん、
はいはい、
その媒体に入る画廊というのは弱いですわ、
うん、
その画廊師はだから絵を描くのと同じで、うん、やっぱり彼らも冒険して、はい、いい作家が絵は描けないけど惚れ込んで、うん、これなら持ってもらえ、まあ、自分も持ちたいし人に勧めたいというのが画廊の使命ですね、
はいはい、
そういう画廊はきちっとある。それは一つはもちろん資本がないとできません、うん、
はい、
だからそういう矛盾があるんですけどね、
はい、
みんな純粋なものはこれなら成り立ってないですけど、うん、矛盾がありながらそういうものを信じて、
うんうん、
作れない人もそれを買うという、そういう一つのシステムが、
はい、
ヨーロッパとかアメリカの方が進んでるって言ったらやっぱり語弊がありますけど、やっぱりそれも資本主義の問題でしょう、うんうん、
ね、あの貴重なお話ありがとうございました。もっともっとね、また、
まあ、次の機会に、ね、しっかり聞いてくださいよ、
はい、
若い子供の時も私、はい、今も若いですよ、
ね、だからありがとうございます、う
ん、まあ、お金もね、
はい、
いいけれど
でもいい、そうですね、
はい、
本当にありがとうございました、
はい、ど
うも、失礼します。次回放送は12月の26日です、パーソナリティは石田ジョーでした。また来月さようなら、この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。さようなら。